せーの、
アウェップ安心通信。
皆さんこんにちは、アウェップの好き柄です。
はい、アウェップのジンです。
今月のアウェップ安心通信は119番通報、緊急の時の電話番号のかけ方とか、どういう時にかけるかということをお知らせしたいと思います。まず日本の場合、119番119は火事の時、火災の時、消防車を呼びたい時ですね。それと病気や怪我で、要するにメディカルエマージェンシーの時、医療的な、保護が必要な時、難しい言葉でした、ちょっと病気や怪我で救急車を呼びたい時に同じ番号です。119番119になります。でこちらの番号はもちろん日本語ができる方が一緒にいたらその人にかけてもらってもいいし、119番通報で外国語の同時通訳サービスもあります。で英語、中国語、韓国語はじめ22言語で対応して、365日毎日対応しているので、心配せずに119番かけてください。電話で三者通訳で通訳を入れ、三者通話で通訳を入れてもらいます。はい、で実際にここに電話をすると、あ、そうか、ここまでちょっと英語でお願いします。
はい、はい、OK、 So for now we're going to discuss about 119 for emergency call in your cell phone, in your landline phones, and even in the pay phones around you. So what is 119? Number 119 is the phone number for emergencies to call the ambulance and the firefighter. You could use this number to call for accidents, for fire, for those people who were wounded, for anything that is emergency, especially when it comes to medical problems.
はい。で、実際に119番にかけるとどんなことを聞かれて、どんなことを伝えればいいかということですけど、まず119かけると火事ですか、救急ですかというふうに聞かれます。消防車がいるのか、救急車がいるのかということですね。火事ですか、救急ですかっていうふうに聞かれますので、まあ、救急ですとか、病気ですとか、火事ですというふうにまず答えてください。で、次に、今、場所はどこですか、今、どこから電話していますか、どこに救急車が行ったらいいですかということを聞かれます。で、まあ、ご自分のお家とかなら住所が分かりますけど、外にいる場合は、なかなか場所を伝えるの、私も経験あるんですけど、伝えるの難しいので、近くにある建物とか、あと、電信柱、電柱にこう住所が書いてあったりする。もしそういうのがあれば、そういう住所を伝えるといいと思います。で次にどんな状態か、どこが痛い、どういう状態、どこ怪我しているとか、意識があるとかないとか、そういったその、救急車が必要な人の情報を伝えて、それからあと年齢を聞かれることもあるそうです。年齢は、まあ、もし小さい子どもであればそのための病院にとか、そういう手配もしてくれるので年齢を聞かれることもあります。で最後にその電話をしている人のお名前と、電話を切った後にまたもしかしたら連絡が必要になるかもしれないので、連絡先を聞かれます。大体、まあ、携帯の電話番号などを伝えるといいと思います。
Okay, so, a while ago, Rika-san said, 119 number is available 24 hours, so you don't need to worry. You can call them anytime if there will be a, problem with fire, problem with accidents and medical assistance. Anyway, when you call 119, there is always a certain questions which is actually their standard spiel when they take your call. So if you call them, you would always be prompt to these questions. First, they would ask if it's fire or if it's an emergency, any emergency, fire or any emergency. Because remember, when you call 119, there's always the firefighter, and there's always the ambulance for emergency. And then next question they would ask you is your place, your current place, meaning be it your house, be it a place where you are, where you had the accident, or where someone had the accident, or where if it's your neighborhood where there is fire, you should tell them. If you don't know your place or your specific area, you can consult a post that says the address. Usually in Japan, there is like that. Or you could tell them the landmark, famous landmark in your vicinity. Number three, you would be also asked which part of your body is injured, or which part of your body is aching. If you are the ones being wounded or being or having problems at the time, or if it's somebody else, then you could ask the person which part of his body is aching. And then number four is the age. You should tell them the age, because in here they would know which hospitals you will be brought. For example, children. If you say my son is 14 years old, 13 years old, then you will be prompted to or you will be brought to another facility which is only for kids. Number five, of course, they will be asking for your name or the name, and also your address. Probably they would also ask the name of the person you are calling for, especially when that person cannot, you know, do it by himself or by herself.
ありがとうございます。で、大抵もう今皆さんスマホ、携帯持ってらして、それからお電話することが多いと思うんですけれども、町にある公衆電話、パブリックフォンですね、からも救急の電話をかけることができて、その場合お金はいりません。で、2つ種類があって、電話に緊急通報ボタンという赤いボタンがあるものは、その赤いボタンを押して、受話器を上げて赤いボタンを押して、例えば119、119とか、警察だったら110というふうに押します。で、そういう赤いボタンがないときは、の受話器を上げて110か119というボタンを押せば、そのまま電話がつながります。
Okay, as of the moment we are so used to using our cell phones because it's so easy. You can use your keypad to call 119 on your own cell phone or in your own personal phone. But during the times when you are just around the pay phones, you can also make use of this public facility by pressing the red button in the payphone, and then before pressing that, you have to get hold on the phone itself, and then press the button, and then of course in the keypad you should press 110. Or if that is not present, the button is not present in that phone booth, then you just take the phone, take the handle of the phone, and then dial 110. You don't need to put any coins in that phone box, because calling 119 is free.
はい。次にですね、ご紹介したいのが、日本の総務省消防庁というところのウェブサイトに、救急車利用ガイドというのが16カ国語でパンフレットみたいな形でダウンロードできるように載っています。で、ここには先ほど簡単にお伝えした119にかけるとどういうことを聞かれますとか、そういった情報がそのいろんな国の言葉で説明されているのと、あと救急車に乗ることになった場合、余裕があればこういうものを持っていくといいですよとか、例えば身分証明になるものとか、もちろん健康保険証あれば健康保険証とか、自分が飲んでいる薬とか、そういったものも持ってた方がいいですよっていうような、もう少し詳しい情報がここに載っています。で、こちらの、QR コードからそのアクセスして、いろんな国の言語のパンフレットをダウンロードすることができます。
Okay. We'd like to introduce to you a guide for ambulance services. This is a guidebook for all foreigners about using the ambulance or calling 119 also. It's translated into 16 languages. In here, you can find also the ones that we talked about earlier, the standard spiel, when you were asked where you are, what kind of condition you are in, where you what's the name of the patient or who you are, who's calling. All of these are written in this guidebook. And also, of course, this book is downloadable through this QR code in your screen.
はい、では最後にですね、救急車を出動件数が毎年今どんどん増えているということで、その中にはその救急車を呼ぶほど深刻な状況じゃなくてもこう呼んでしまっているというか、軽い症状でも119番して救急車を呼んでいるというケースが多くなっているということで、本当に多数手遅れになったら困るようなシリアスなケースに救急車がすぐ出動できないような状況が起きたら大変だということで、今、シャープ7119という番号が用意されています。で、急な病気や怪我で病院に自分で行けばいいのか、それと もう救急車を呼んだ方がいいのか迷ったら、シャープ7119に電話をしますと、そこで、救急の医療相談を受けることができて、そちらで救急車を呼んだ方がいい、緊急性が高い場合は救急車を呼んでくれるし、そうではない場合はこちらの病院に行くといいですよというような案内をしてくれる、そういう番号です。こちらも24時間無休で、外国語による対応もさっきの119と同じように22言語で対応ができ、してもらえます。
Okay, so after all what we said about 119, there is this ongoing problem here about using the 119 feature on your phone, because even if it's a light problem, for example, it's not, you don't need to have an ambulance to pick you up at home, some people call this number 119 just for that. So what does that mean? If we call on this number, we will be directed to the ambulance or the firefighters, meaning to say they will be busy for something that is not really important, although, or they will be busy for something not so important, but this number is only for a situation that is really very important, like fire, like an accident or anything. So we reserve this number for all these cases. So if you're worried about what you are feeling at the moment, or you don't know which hospital to go to, you may consult this number, this hashtag or sharp 7119, and you can call the person in that line and they would tell you what to do. And it's also helping our community to make sure that this number will be of service to the people who are truly in need.
はい、ありがとうございます。という今回は、救急の119番通報のことと、シャープ7119という番号のことをお知らせしました。前回は警察交番のお話で、警察の場合は110番110で、救急、火事と救急車の場合は119、意外に119両方火事と救急車と消防車って意外に知らない方が周りにもいたので、はい、この機会にこの救急の場合110番110110と119を覚えておいてください。はい、ありがとうございました。
Thank you very much. FM YY